ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日はまずちょっとお詫びから入らせていただきたいと思うんですが、9月3日に予定されております AUGM 東京、こちらにですね、スタッフとして希望された方、そしてその後参加を希望された方、それぞれにつきましてメールで申し込みを受け付けてたんでございますが、先週急遽ですね、運営本部からウェブ登録にちょっと一本化をしたいという意向がございまして、まあ、こちらのウェブからはですね、かなりその、いろいろなアンケート項目がございまして、まあ、こちらをちょっと運営のためにですね、今後ともその充実した会のために、役立てたいという趣旨でなので、ちょっとこちらから再登録を、皆様にお願いいたします。これはスタッフとして、手を挙げていらっしゃる方、そうでない方、皆さんまとめて、同様でございますので、ちょっと2度手間、3度手間になって誠に本当恐縮なんでございますが、どうかこちらのウェブ登録の方を、早急によろしくお願いしたいという旨、先週もちょっとメールを入れさせていただきまして、本当にちょっとバタバタしちゃってですね、申し訳ないんですけれども、何卒よろしくお申し込みのほどお願いしたいと思います。くれぐれもですね、こちらのユーザーグループ専用の申し込みフォームですので、ユーマン会員以外の方にちょっとお知らせするようなことは、ご遠慮いただきたいなということでございます。何卒よろしくお願い申し上げるともに、不手際をお詫び申し上げます。さて、ファイナルカットプロ10リリースされてから、いろんな方がですね、もうすでに買って使って、感想などインプレッションなど、アップロードしているようでございますけれども、まあ、非常にですね、使い勝手が良くなったという声が聞こえる一方で、まあ、いろいろとかなり、思い切ってこれまでの旧機能をバッサリ切っている部分もあるというお話で、まあ、そのあたりをですね、どうやってこれから、対応したり、アップルがどういうふうにこの映像編集の世界を展開しようとしているのかっていう部分を、見極める上で非常にこの示唆に富んだ、ブログ記事がマックお宝鑑定団さんの方に上がっておりましたので、ちょっとご紹介したいと思います。何を捨てて何を得たのか、マック、ファイナルカットプロ10に見る編集の再定義ということで、駿河大学メディア情報学部の西賀和彦先生という方がですね、このファイナルカットプロ10についてのレビューを書かれております。これをですね、読んで私も初めて知ったんですけれども、このファイナルカットプロ10ではデッキコントロールっていう機能が割愛されてるんですね。これは私知りませんでした。デッキっていうのは何かと言いますと、テープデッキのことですね。まあ、今までのファイナルカットプロ、ファイナルカットエクスプレス、まあ、こういった編集アプリでこう編集したものをですね、またマスターとしてこう、作るためにはテープにこのマスターを書き出すっていう機能があったんです。あるいはそのテープからの取り込み、まあ、これをやる上でそのデッキコントロールという機能が必須だったんですが、これがもうないと。これどういうことかと言いますと、もう完全にそういったテープベースの編集はやめようじゃないかというアップルのはっきりした意思表示というようなことなんですね。まあ、これにはちょっと私もびっくりで、実は仕事でですね、この DV カムというプロ用の業務用デッキが会社にございまして、こちらからですね、素材の取り込み書き出しをやっていたんですけれども、こういうことができなくなっちゃうのかなと。まあ、その旧バージョンのですね、ファイナルカットプロエクスプレスなんかとは共存もできるので、まあ、今すぐ全面的にできなくなっちゃうということではないんですけれども、まあ、ファイナルカットプロ10からこれ導入しようというような方が まあ、テープコントロールとかをしようと思った時には結構大変なのかなと。アップルとしてはそのサードパーティーでそういった機能を、持ったソフトを導入してくれればいいんでねえのというスタンスのようでございます。まあですね、ちょっとこれはあのアップルのそうしたいろいろなこう環境に対する対応についてはですね、一瞬って言ってちょっと困っちゃったりする部分もあるんですけれども、まあ、長い目で見るとですね、まあ、ゆくゆくはその環境の方がまあ変わってくるっていうのも、これは間違いない流れの中にある話でございますので、まあ、なんでその仕事でテープに書き出す必要があるかっていうと、最終的にその録音なんかをする仕上げのためのスタジオにですね、あのそれを持ち込むためにテープが必要だということですので、まあ、そのスタジオさんの方でそのファイルベース、いわゆるテープを使わない映像フォーマットに対応してくれれば、まあ、それは全く問題ないわけでございまして、あとは、コピーですね、今まではそのテープにコピーしていたわけなんですが、そういう必要がだんだんなくなってくれば、まあ、こういった環境の変化にも、まあ、対応はしていけるのかなと。まあ、今すぐどうのこうのというわけにはいかないんですけれどもね、まあ、どこかで思い切ってこういうものを切り捨てないと、うん、やっぱり状況が変わっていかないのかなとも思うんですけれども、ちょっとこれは非常に私としては有用な情報でした。他にもですね、そのアップルが今後そういった映像編集制作に対する、フローなんかにどういった考えを持っているかっていうところを、こうそのファイナルカットプロ10から読み取っていくという意味において、この記事非常に、有用であると、示唆に富んでいると思いますので、ぜひ興味のある方は目を通されてみてはいかがでしょうか。ブログの方にリンク貼っておきます。さて、切り捨てたといえばですね、 iCloud、 こちらがですね、モバイルミーから移行が行われるというのはもう発表されているんですけれども、モバイルミーで使っていたけど iCloud に行っちゃったらもう使えないよっていう機能がいくつかある、まあ、以前の配信分のポッドキャストでも触れたテーマなんですが、こちらがはっきり何が使えないというのが、まだちょっと英語版のみなんですけれども、アップルのサイトに掲載されておりました。 iWeb パブリッシング、 iWeb で公開したホームページです、専用スペースですね、その公開形態自体がなくなっちゃう。それからギャラリー、これがですね、結構っていう方がツイッター上にも見受けられまして、まあ、あの iLife の iPhoto ですとか iMovie ですとかで作った作品を、まあ、ダイレクトにこう公開してですね、まあ、YouTube が HD に対応するまではその HD 公開をするために一番手っ取り早い方法だったりもしたんですが、このギャラリー自体がなくなっちゃうというのが一つ。そして iDisk、 これもなくなるんですね。まあ、モバイルミーの会員は、無条件で 20GB のディスクスペースがクラウド上に持てたわけなんですけれども、こちらも、なしよということで、まあ、バックアップなんかについては iCloud でなんとかなるかもしれないんですが、まあ、いろんな方とのですね、ドキュメント共有とかそういったものも、iDisk を使うということは今後なくなる。まあ、同様のサービスもいろいろありますのでね、ドロップボックスですとかね、ですんで、まあ、あとそのギャラリーなんかも、まあ、YouTube もあるしフリッカーもあるからいいんじゃないっていうスタンスなのかもしれませんが、とにかくなくなっちゃう。来年2012年の6月30日までは使えるということでございますので、くれぐれもですね、皆さんどうか、そこに何か置きっぱなししたまま移行しちゃわないように、まあ、1年ありますんでね、その間になんかもっといいサービスを見つけたり出てきたりするということもありかもしれませんので、iCloud で得られるメリットの方にちょっと希望を託したいなと思うわけでございます。まあ、そうした話題をですね、ユーマグの定例会で皆さんとちょっと語り合いたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。7月23日土曜日、長山公民館視聴覚室で ゆうまぐ7月度ですね、7月度定例会開催いたしますので、皆様のご参加をお待ち申し上げております。それでは、ゆうまぐ iPhone ポッドキャスト、ちょっと早めの都内防止を近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。